天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオにはお笑いコンビキャインの天野博之さんにお越しいただいています。天野さん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
今回も投資やお金にまつわるお話をいっぱい伺ってまいります。
はい、はい、お願いします。
400円高ですよ今日は。
やりましたね。昨日もすごかったでしょ。昨日もっとですよね。そうですね。だからもう1000円近く2日で動いてるんですか。
この3日で1000円。
この3日で、
今日の前場までで1000円。前場まで
1000円。いい流れですね。
久々に来た感じです。
今日は来やすかったですね。スタジオにもね。
そうですよね。前回おいでいただいた時が3月31日だったのですが、その時が為替1ドル112円台でしたが、
そうですね。その時は多分世間話して帰ったような気が。
で、天野さんがお借りになってエレベーターから降りるぐらいだったので、急激に伸びなんでして、ああ天野さんお借りになっちゃったなっていう。
そんなこともあったんですね。
いや、今日は午後まで頑張っていただきたい。
いやもうね、本当に3月31日120円安の日だったのですが、
もう確定売りなどせず、
そうですね、ガンガン行きましょう、はい。まあ、でも本当にこの3連投もそうですし、その3月31日お越しいただいた前後もそうですし、上げるも下げるも荒いですよね。
荒いですよね、でトータルで見るとそんな動いてないみたいな感じだったんですけど、まあでもちょっと下がり気味だったところ、最近は原油の、ね、価格も上がったりとか、あとは中国も良かったんですね。
そうですね、経済少し活発化してきたんじゃないか的な。
そうすると日本もつられていけんじゃないかっていうことですよ。で、為替も相当
いい、ね、そうですね、107円台まで突っかかってたのが今日は今
109円35銭。
いろんなところ見てたらやっぱ105円ぐらいいっちゃうんじゃないかみたいなことみんな言ってたけど、
そうですね、
これはやっぱり世界の経済が上向いてきたら、
ね、少しこうリスクを、ね、
ドル買いの方に移ってるってことですね。
移ってるっていうことですけど、
面白い。
でもいきなりですよね、なんか年初130円とか言ってた方々がいきなり100円とか言い出すんですもんね。
証券会社の方から電話がね、かかってきましたよ、この為替の動きが激しいんで、天野さん今後はどうしましょうかみたいな。ちょうどそれどころじゃなかったと思うんですけど。
そうなんです、それどころじゃなかったというおっしゃっていらっしゃるのは、男の子がご誕生なさったということで、
もうありがとうございます。いやもう日経平均を見ない日が来るんだなと思ってね、さすがにそのドタバタの時は動きを見ることもなく、はい、毎週読んでるジャンプも買い忘れるという。やっぱ ねやっぱ大変でしたね。
そうですか。
どっちもあれですね、まあ、子供の顔も見てるの飽きないですし、はい、日経平均も見てるの飽きないのと同じだなって、同じにすること
一緒にすると怒られると思います。今はじゃあもうお顔見てるだけで飽きない。
いやもうそうですね、
これちなみに投資家としては、はい、赤ちゃんが生まれになりました、はい、普通株式市場ですと、例えばあのベビー用品扱っているピジョンですとか、紙おむつのユニチャームだとか、洋服を使ってる西松屋チェーンとかってのが上場してるんですけど、
それだから今まではまあね、はい、結婚もだってついこの間ですから、そういったところを何の事前もデータもないわけですよ。で、入ることもまずないじゃないですか。まあお祝い会にね、はいはい、行く時なんかは行きますけど、いやだからメーカーって結構限られてんだなと思って、置いてあるものが。
ああなるほど。
ピジョンね、はいはい、いっぱい出てますよピジョンのコーナーが。だからそういう今まで知らなかったブランドを知るっていうのはありましたけど ね
プレゼント買いに行くだけじゃ分からなくて、日常的になんかこうなってくるとあれですよね。
これもピジョン出してんだ、これまた赤ちゃん関連いっぱい出てますね。確かに
結構河川状態なんです
ね。そうなんですよ。それがだから3つぐらいのブランドがあって、そこがしのぎを削ってるみたいな感じがありますけどね。西松屋さんはまだデビューしてないですね。
そうです、これからですよね、まだね。
赤ちゃん本舗というところは行きましたね、は
いはい、必ず通る道と言われて
通る道という、
なるほどね、
そこは行かさせていただきました
よ。ベビー関連これからちょっと注目の中に入ってくるんじゃないですか。使ってみての
そうですね、
ね、
確かに、
そうですね。政府も子育てのためにいろいろなんか考えてるみたいですから。
そうですね、
それがうまくね機能すればいいですけど、
その政府なんですけど、はいはい、最近株価が下げず景気も上向かないので、うん、アベノミクスは大丈夫かという声が巷で出ておりますが、
そうですね、もう終わったっていう感じのね、黒田さんのバズーカも結果不発だったんじゃないかみたいな評価になりつつありましたけど、なんとか踏みとどまっている感じですか。ただ不安が払拭されたとまでは言ってないって感じですか。
なかなかね、まだ109円ぐらいだとちょっとまだ企業業績はちょっとまだ厳しいかな。
やっぱ120円ぐらいで計算されてんですかね、皆さんは。
117とかですね。日銀単価のベースですと。
そうですか。
はい。
じゃあそこら辺までは戻らないことには。
ね、だいぶ差がありますよね。
そうですね。
あっという間になんか、
つまりそこでも全体が目指してるんだったら、為替で勝負するっていうことも一つは。
そうですね。
あるんでしょうね。
おっしゃる通りですね。
はい。
そうですね、
ちょっと怖いですけどね。
これまで円安になるってベットした人はすごくやられちゃってるみたいな話ではありますからね。
はいはいはいはい、FX あたりもすごいことになりそうな。
あとどうですか、為替っていうのは少しハイテクなんかのね、企業にもちょっと影響を及ぼしてきちゃうような感じでもありますけど、
はい、ハイテク関連、
まあ、やっぱりシャープのニュースがね、
そうですね、はい、やっとあの長い恋愛物語が2人が一緒になることが決まって、はい、でもそんなに値動きないですね。だから結果こっから有機 EL とかああいうシャープの持ってる工場がフル回転になって、
はい、それで利益出ますみたいな、ね、
iPhone も次はもう有機 EL で行きますみたいなちゃんと発表があって、はい、ホームハイで工場は行きますみたいなのがあると動き出すってことなんですか。
そうですね、おそらくもうちょっと次はちゃんと時勢が出ないと信じないっていう、
今のところですねロボット電話の情報しか
見ました。そうそう、それお伺いしようと思ったんですけど、どうするロボ、
値段がね19万なんですよ、はい、あれもうちょっと安かったらね
もう
可愛いかなと思ってるんですけどね。だからなんだろうな、プロジェクターとかシャープって昔から強いんで、そうですね、
はい、
そういう意味ではプロジェクターに特化して値段を下げたりとか、電話の機能もあったらいいですけど、まあ、ロボットとどっちかというと喋りたいじゃないですか、はいはい、電話口の向こうの人よりも。
そうか、
そうするとロボットが喋る機能を上げてプロジェクター機能がついてればよかったのかなとも思ったりもしますけど、俺が言うことじゃないんですけど、
何も電話
何もって携帯また契約しなきゃいけないじゃないですか、ですね、あれ1個ね、うん、家電がああなってるわけでもないですもんね。
そうですね、
うん、そこら辺がねちょっと
どちらかというとどうですか、やっぱりあとソフトバンクのペッパー君の方がなんか
ペッパー君の方がね
ロボットですもんね。
そうですね、時給いくらで貸しますぐらいまで行っちゃって、しかも注文すごくて、
そうですね、
うん、
はい、働き者らしいですね、
ま、売れるたびに赤字だみたいなことをおっしゃってましたけど、はい、相当な機能がついてるみたいなんで、
ちゃんとね学習して応答してくれたりしますからね。
どうなってくるんですか ね、
私あのあるところで話しかけたら、で他の係の人と喋ってたら、ちゃんと聞いてるって言われましたね。
俺も学んでますよ、ちょっと喋ったな、音声認識みたいなのも相当上がってんでしょう ね、
はい、あれはやっぱり見かけると話しかけたくなりますよね。
昔ウドちゃんが自分の名前をねウド鈴木っつって、はい、そういう音声認識のやつやってたら、あの続きって文字が出て
ウドスズ
キ、俺がウド鈴木っつったらちゃんと認証してたんですけど、ね、
ちょっと生
本人が切ない滑舌が甘いっていう、ね、
今大体あの携帯の、うん、なんか聞き取ってくれますもんね、
OK ホニャララみたいな、
そうですね、
全部やってくれるじゃん、
そういうものも進んではおりますけれども、はいはい、さて今日は年度の初めということなので、はい、ちょっと株式投資の初歩に立ち返って、うん、好きな相場用語や格言などのお話もしていただこうかなと、
これね俺知りたかったんだ、うん、あんまりそんなね僕格言知らなかったんですけど、
はい、
頭と尻尾はくれてやるみたいなのは知ってましたけど、あこれも面白いですね、麦わら帽子は冬に買えっていうの、
そうですね、
もうだからそのシーズンに買ってたら遅いよってことです ね、逆を買えってことですね、
不人気のところで買っとけみたいな、ね、感じ、
それをさらに逆手にとってさらにってやっちゃうともう結局変わんないじゃないかみたいな ね、
そうですね、
裏の裏みたいな感じで、
そ
のまま買ってるだけになっちゃうみたいな時ありますよね、裏を追い続けて
これ結構人 の行く裏にゴミの山だったりなんか
する危ない、
そういうこと言い方する時もあるん
で、そうか
花の山ですけどね、そうそう、普通そうそう、
本当は足踏み入れちゃいけないところだったみたいな時あるんですね。
いつまで経っても来ませんねみたいな。
なんか変わってきそうですね格言も。
やだなゴミの山。あとはですね、国策に売りなしと言いますが、
まさにアベノミクスで上げてましたからね。
え、これは国策が発表されてこういうことやりますっていうことがあったときは、はい、売りはしない方がいいってことなんですか。
そうですね、例えば、公共事業をやりますって言ったらやっぱり建設会社は売っちゃいけない、むしろやっぱり買いから入らなければいけないみたいな、
うん、ええじゃあオリンピックみたいなでっかいことがあるわけじゃないですか。もうそうしたら動かさない方がいいってことなんですか。そうです
ね、五輪関連は
そうですね、そういうことですね。
自動運転って言ってるんだったら
それはいつまでですか。その国策が終了するというかその
そうですね
開幕するっていうぐらいまでは。
そこですよね。
ここの切り替えが難しい。深追いしちゃいそうで。
確かにね。確かに確かに。
そうか。アベノミクスがじゃあ安倍さんがまだ頑張るってやるぞっていうその柱をこう打ち出してる間はまだ売らなくてもいい。ね、でもこんだけ値下がったらやっぱり。だ
から去年の6月ぐらいでピークアウトしちゃってますからね。売り時はどうだったかっていう話もね。
さてそれについては3割高下に向かえというのがあります。
はい、はい。
やっぱだから欲をかくなってことですか。
そうですね。
3割もうね上がったらもう売った方がいい。
そろそろ売り場ということ
で。で3割下がったらもう本当にやばいから、はい、もう売った方がいいよってことなんですか。
いや本来は格言の意味としてはもう3割下がったらそろそろ買いを考えるべきだという
逆にね
話なんですけど、でも今天野さんおっしゃった通り、3割も下がるじゃないのもうダメじゃないかっていう話もね。
ね、
いやもうありますよ ね。
しかも3割の時点でもうやられてるぜって話も、
ね、上は3割でいいけど下はもうちょっと早めに考えた方がいいのかなとも思いますけど ね。ああそういうのがあるんだ、
ね、うん、上下いろいろ違ったりゴミの山だったり格言もなかなか難しいです ね。
面白い人生みたいですね本当に。そうですね、でみんながこういう格言を知ってんのに、消えていかないってことは、ねみんなここに陥るってことですよね。
結構やっぱり
消えないんでしょ
断続的に陥って
人間の本質みたいな部分は、
ね、こういう格言があるんだなってまたしみじみ思うというう
わーっていう ね海外でもあるんでしょうねなんか
あるんでしょうね。
ね、腹水盆に帰らずみたいなのありますもんね。こぼれたミルクは元に戻らないみたいな、
ね、まさにね。
ああ英語版っていうのもあったら面白いですね。
そうですね。
なんかヘッド&テールみたいな名前なんですか。
頭と尻尾くれてやれ
よくわかんないけど。
はいはいはい。
さてそのちょっと格言っぽいところでは、うん、まあ、はいはい、ちょっと違うから天野っちこんにちは、うん、赤ちゃん生まれたんですねおめでとうございま す、はい、ございますとウルトラゾーンさんからいただきました、
はい、
これでやっとおしめ替え、うん、おしめ買いできますね。私は赤ちゃんがいないからなかなかいいおしめ買いできません。とりあえずそれだけ言いたかったっていただいてます。
これまあ、僕も何度かおしめ買いの方をトライしましたけど、はい、そんなに上手じゃないみたいです。
最初から上手っていうのはなかなか
なかなかね。やっぱなんかもうちょっと腫れ物触るみたいな感じなんで、ちょっと痛がんじゃねえかとかね思っていろいろやってしまってですね。ああ押し目買いだから結局押し目買いの方もうまくできないんじゃないかなとも思いますその連動で言うと
これも慣れではないかと、
うん、多分だから女性の方のがうまいかもわからないですね
かもしれませんね
なるほどね、
そして新参者さんからは、
う
ん、天野さん、はい、第一子誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。
仕事に家事に育児にとこれからのイクメンぶりが目に浮かびますそんな天野さん少子化対策についてはどうお考えですか。
うわーだからやっぱり人間っていざそういう立場に置かれないとやっぱ真剣にその考えることがあんまないんだなと思って、で実際今生まれて、はい、区役所とか行くじゃないですか、はい、そうするとあこんなことをやってくれるんだとか、あこれはこの区はこういうことをやってんだけどこの区にはないんだとかね、
支援とか補助とか
そういう補助とかそういうことです。そういうことです。
へ
えって、あでこの時期ぐらいはやっぱり赤ちゃん生まれる人が多いのかわからないけど結構たくさんいたりとか、
へえ
なんかねわかんないですよね。その学年で3月とかちょっと遅いから早生まれになっちゃうと1歳違っちゃったりとかみたいなそういうのもあって、でまあ年度のそのあれもあるんで4月っていうのがあれなのかなみたいな、なんかいろんなことは分かりますけど、ただその少子化対策はまあ頭の偉い方が一生懸命知恵を絞ってやってくださってこんだけいろいろなんかね、
う
ん、ネットのつぶやきでも話題になりながら、
そうですね、
うん、こんだけ女性も社会進出するようになって、 大事なポイントですもんね。もう人口も減ってますからね。
そうですね。
やっぱ本腰入れて。
でも本当にそのピジョンがいっぱいもそうですけど、やってみないと分からない。
分かんないっていうことは。
補助なんかやって実際経験してみないと分かんない、
ね。分かんないですね。
ちょうど自治体によって差もあるらしい
ですよね。なんかそうみたいですよね。医療費が実は何歳まで無料だったりとかそういうところもあれば、なんかあの手当が出たりとかいくら、で収入が多かったら手当がその手当が少ないとか、なんかそういう微妙な差もあったりとか、一律でなんかお金配られた時ありましたよね。
ありましたありましたありました。
一人につきみたいな、ああいうところだから微妙にバランスを見て国によっては変えてんだなとかね。だからそうですね、その子供のことを考えられてるご夫婦なんかはそういうんで引っ越しとかそういうことも考えていくっていうこともあるかも。
長い期間ですもんね。
そうですよね。
もっと宣伝したらいいかもしれませんね。
そうですよね。
うちの区はこうですよって言ったらいいかもしれませんね。
もう一個だけ、スーさんさんから、今日は高山祭りに行くのでオンデマンドで聞くことになりますが、株価が冴えなかったり人生にくじけそうになった時、天野さんはどこの神社に神頼みに行きますか。
神頼みね、まあ近所もありますけど、なやっぱ明治神宮はなんか断るごとに一応なんか初詣とか、あの昔ね、あの東京にこっち来て結構な仕事で明治神宮の中継とかやらせてもらってて、
そうなんですか。
でやっぱ雰囲気あるじゃないですか。
そこはすごいですよね。
すごいでかいし、
入るとなんか何かを感じますよね。
なんかね、あの伊勢神宮じゃないけど、なんかあの
空気感ですかね。
空気感がね、あの砂利の長い道が ね続いてみたいなのがあって、
確かに御利益あるような感じはしますよね。
親父が病気した時とか、はい、そういうのが手術がうまくいきますようにとか、そういうのも全部明治神宮に断ること言ってるかも分かんないです。
そうなんですね、はい、ちょっと時間ないかな。キセちゃん大好きさんからは、ジュニアニーサで息子さんのために在宅頑張りますかっていただいてます。
まだもうちょっと、子育てを頑張って、そっから、順番的には子育て、まあ、もちろん仕事も並行して、はい、でちょっとホッとできた時に、考えてみたいと思います。当時の方も、はい、
でもジュニアニーサがね、どんな制度かというのも、
そうなんですよ。そうですね、そういうのもね、やっぱり子供生まれないと考えないじゃないですか。
そうですね。
そして枠があるわけですか。そうです。
このまさにこの4月からスタートして、
今は大人は最初100万だったけど、
120万
になって、はい、で子供の枠は
80万円なん
です。1人につき80万ですか。
そうですそうです。
あ、じゃあ2人いたらまたその80万プラスされて、そうですね、はい、それが無課税でお金やり取りできる株
の。0歳からやると5歳で終わっちゃうんですけど、今の制度だと。あ、5年間なんで
限りがあるわけですね、もちろん、
はあ、そして18歳にならないと引き出せないという不思議な制度でございます。
5歳までやれて18歳、13年間はじゃあ動かせない。
そう、なんか妙なね、まあ、これから変わるかもしれないんですけど、
13年のこの読みは難しいですね。
今だからお子さんが14歳とかの人はいいですよね。
そうです
ね、そうですね。そしたらそこでねできるから、
はあ、はい、
いろいろあるんですね。
おめでたいことのあった天野さんにお越しいただきました、はい、来月もお越しいただきますので、ご質問、お金に関する悩みなど、ぜひぜひお寄せください。